もしもし、はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いしま
はい、最初に年齢を教えてください。
す。48歳です。
結婚してます？
いえ、
離婚して一人ですか、それともずっとお一人？
独身です。
ずっと独身ですか。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
弟のことなんですけれども、
はい。
45歳になる弟がいるんですが、
はい。
2ヶ月前から失踪しまして、誰とも連絡が取れていないんですね。
で、この弟さんは、結婚していたの一人だったの？
独身なんですが、
はい。
同棲していた彼女と別れ話があったのと、
はあはあはあ。別れ話をしている最中に失踪したということですか。ということは、その同棲している女性も何も知らない、もちろんですよね。はい。それで？
預金残高を見ていて、
はい。
下ろしている銀行を突き止めて、
殺している、失踪してから。
で、昨日ずっと銀行の前で待っていて、待ち合わせしたんですけど、逃げられてしまったんですね。で、これからどうすればいいか、ちょっとわからなくなってしまって。
で、この弟さんとは、あなたと、この同棲している方と一緒にはいるわけですけど、あなたとの連絡は、弟との連絡は、例えばこの4、5年何にもない。
この2、3ヶ月の間で。
この2、3ヶ月だけ。ということは、その2、3ヶ月前までは、何かの時には会ってたわけですね。それで、その弟さんが、の話で、いや、実は今、こういう女性と、半同棲をしてるんだというような話を、お父さん自身がしてたわけ。
いえ、同棲しているのは、私が、アパートの連帯保証人になっていたので、分かっていたんですが、別れ話があることは知らなかったです。
で、その別れ話はどうして知ったんですか？
本人がいなくなって、彼女の会社の方の名前を知っていたので、そちらに連絡を取って、彼女から聞きました。
ああ、そうですか。で、彼女は今、あなたの弟さんを探すつもりはないの？
お互い探してはいるんですけど、もうアパートの方も引き払ったので、別れたと思います。
別れた、すると同棲はもうしていないと。で、あなたが今日その相談したい内容っていうのは、この事態にどう対処したらいいかっていうこと？だからそれと
仕
も、
事の方にも行ってなくて、この2ヶ月間。
どこに行ってない？
仕事。で、全く誰とも、友達の方にも連絡がなく、誰も連絡取れてないんですね。
そうすると、銀行の前で会って、あなたが待っていて、お互いに確認して、向こうが逃げてったと。
確認してっていうか、この人、違うかなと思って私は追いかけたんですけど、合っているかどうかはわからないです。
あなたが逃げたと思っただけで、その人とあなたとは実は全く関係のない人だ
かもしれ
知
ない
ら
で
な
す
いとい
と。
う。それで警察にはもちろん失踪届を出してるわけね。そうですか。大変相談の内容としては非常に難しい相談だと思いますけれども、今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしてるので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
ですね、会社の方も行ってないということは、これは確かなんですね。会社の方に連絡は？
ないです。
それもないと言われてるんですね。 まあ、お家も引き払ってしまって、どこにいるのかわからない。
はい。
お友達の方にも聞いてみたっていうことですけど、
はい。
この頃のね、その弟さんのお友達っていうのは大体わかっているんですか？
はい。会ってきました。
それは昔からの友達ってことなんですか？
高校の時からの友達。
そのお友達はその失踪する直前ぐらいまでは連絡取り合ってた人なんですか？
はい。
まあどうですかね。ただ預金残高、これ預金残高はどうやってあなたが見ることができたんですか？
記帳したら。
記帳してみたってこと。
はい。
そしたら失踪の日にち後に、引き出されてることが分かったってことですか？
はい。
まだ預金残高はだいぶありそうですか？
いえ、それほどは残ってません。
そうするとあんまりお金も持ってないかもしれない。
はい。
会社の方はそんなに休んでて、それはどうなってるんですか？
解雇になると思います。
それは会社から言われてるんですか？
はい。
まあ、預金を引き出しているということからは、本人の意思で連絡を絶ってるんだろうと思うんですけど、
はい。
これまでね、これに似たような行動、例えばどっかへフラッと行っちゃった、いなくなっちゃったとかね、
はい。
何かちょっとあると家族と連絡取らなくなっちゃったとか、そういう経験はないんですか？
ありません。
本当に初めてのこと。
無断結婚も初めてで、
ええ、
それで初めて上司の方から連絡が来て、
はい、
家族の方は分かった形なので、
まあその銀行でね見かけた人が弟さんでなかった可能性もあるんだとすると、
はい、
元気かどうかも分からないってことですね。
はい。
そうなってくるとでも警察の問題ですよね。
警察には、事件性がないからどうにもできないと言います。
まあそうだと思うんですよ。その失踪届って言っても、もうまあ成人してるね男の人がまあ自分の意思で連絡を絶ってると思われるような状況だと、わざわざ特別に探してくれるってことはなくて。嫌な話で恐縮ですけど、その何か不明の死体でも出た時に、照合してくれるっていうぐらいのことですよね。
だと思います。
が
もう何か犯罪を起こした時に身元が分かるっていうことなのかなとは思うんですけど。
まあそうですね。
でも銀行でお金を下ろしてるのの本気確認ぐらいはできるかなと思ったんですけど、それもダメで。
やっぱりその本人の意思でねやってる可能性があるので、それを家族が心配してるからっていうだけの理由で、そういう状況を暴いてしまうっていうこともなかなかしづらいんですよね。例えばね、まあ今時のことですから、まあスマホだとか携帯電話だとかね、そういうものは持っていたんじゃないかと思うんですけど、それは持って出なかったんですか？
携帯電話は一つ持って出てるんですが、
はい、
基本的に電源がこの1ヶ月入ってない状態で、本当にこの2日3日前に時々電源が入る時があるんですね。
ええ、
だけど私からの電話って分かると切られてしまいます。
電話を操作してるということは分かるんですね。
はい。
でそれが弟さんかどうかは分からない。
それは
分
からないです。
まあ意思が固い感じなんですね。家族との連絡を断つという。
はい。
ね、あなたとは3歳違いの弟さんですよね。
はい。
まあ今回その彼女と同棲してあなたが保証人になってね、別に住まいを借りていたそうですけど、
はい、
その前はご家族ご両親と一緒にあなたと弟さんも同居してたんですか？
はい。
非常に仲のいいご兄弟なんですね。
はい。
ご両親はどうされてるんですか？もうご高齢なんですか？
そうですね。一緒に探してはいますが、
はい、
年齢的にもう近いので、
まあ、あなたがご両親に代わって探してるということになってるんですか？
はい。
なぜね、実家の方に帰ってこないと思いますか？
それがみんなわからないんです。
そうですね。ちょっとね、なんとも雲をつかむようなご相談で、私の方もどうしたらいいというようなことがなかなかね、どう申し上げていいかわからないんですけど、まあでもあなたがね、随分その弟さんのことよく分かってらしたんだなっていうことは思いますけど、そのあなたでさえも手がかりがないとおっしゃるんですからね。
もし銀行の前であったのが本だったとして、次どうにかまた探し出して会おうとしても多分また逃げられるじゃないですか。
はい。
それでも探し続けてあげた方がいいのか。
いや、もしね、弟さんの方からそこまで逃げてるんだったらね、
はい、
それはもうあなたが例えば物理的に手をギュッと掴んでね、
はい、
どうしたのって言って、まあ、手を離さないというようなことをなさっても、あんまり解決に向けてね、難しいんじゃないですか？
何もしないで待っててあげるだけの方が
いい、っていうか、待っててあげるっていうことなのかどうかも分かりませんけど、まあ何もできないんじゃないですか？
そうですね。
ええ。
わかりました。
いや、まあ年齢も年齢ですからね、
はい、
弟さんもももう誰だって45歳っていう年齢だと、もうこれはもう押しも押されぬ一人前ですよね。
はい。
その方が自分の意思で、まあ、家族と連絡しないっていうんですから、20代20歳ぐらいの子が家出ちゃったっていう話とちょっと違うので、そんなにその家族がいろいろしてあげられることってないんじゃないでしょうかね。
わかりました。はい。
加藤先生どうですか？
いや、これはちょっと確かにどうしますって言われても答え、まあ本当に大迫先生がご説明いただいたことが全てだと思うんですけれども、なんかあんたが電話かけてきてくださったことの中にはまだなんかやることってあるんじゃないのかなってことですか？
はい。
なんかこのまま放っておくのがちょっと
なんか取り返しがつかないことがなければいいなと。
取り返しがつかないことだけど、これからどう、これ以上なんか やることっていうのは誰からもアドバイスできないですよね。
はい。
なんかごめんなさいね、いやこれはこうした方がいいっていうようなことをアドバイスできなくて、だけどあなたがそれで何もやってないということに罪悪感を持つことはないと思いますよ。
はい。
なんか罪悪感があるの？
ただ力不足なのかなと。
だからなんとなく罪悪感が、このまま放っておくことには罪悪感があるということですよね。
あれなので何かやってあげれるかなと思った。
なんかやってあげられるかなと思ったということですね。はい、わ、はい、かりました。十分な答えができなくて申し訳ないですけれども、
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。自分ができることをすべてやったら、あとは神様のすること。
まあね、時々携帯電話電源入るっていうんだから、よく犯罪捜査でね、携帯で、これはどこの局から発信されてるとかって、大体の居場所がわかるじゃないですか。でそういうのを調べるというのは、電話局行きゃわかるわけ？ わかるんだと思うんだけど、そういうことをするのには警察の許可とかいるのかしらね。
いるのかもしれないですね、個人情報で。
まあ大体の居場所が分かるぐらいだったらそういう手立てもあるんだけどね。まあ40過ぎの男がね、姿を消したって言うんだから、なんかよほどの事情があって、もういやいやーって言ってね、姿をくらましたのかもしれないし、これは警察も手をつけられないしね、困った問題ですな本当に。